サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。最近はですね、会社の全社集会みたいなのがだいたいクォーターごとにあって、会社に勤めてる人も、まあ、リモートの人が多かったり、東海岸、ニューヨークとかにオフィスがあるんですけど、そっちに勤めてる人とかもいるんで、まあ、一堂に会する機会ということで、四半期ごとクォーターごとに、サンフランシスコに集まるみたいなタイミングがあるんですけど、まあなんかやってることだっていうと、そのタイミングで、まあ、チームごとにこうオフサイト、チームビルディング的なイベントを催して、僕のチームは、他のチームと合同、結構仕事上関わり得る機会があるチームと合同になって、何したんだっけ、タコ揚げ、タコ揚げっていうかタコをファイトさせる、カイトファイティングって言われても最初意味は分かんなかったんですけど、揚げてるタコ同士で糸を切り合って戦うような競技らしいんですけど、まあそういうのをやったり、それをやってる横でネットを張ってバレーボールをやったり、その後しゃぶしゃぶを食べに行って、個室なんですけど、個室に30人ぐらい入ってしゃぶしゃぶを食べながらカラオケをするみたいな、お店で楽しんだりしました。でその後翌日か翌々日ぐらいに全社集会的なのに出席して、こう会社の数字的な振り返りとかプロダクト的な振り返りをした上で、これこの先の目標とかこういうことになっていきますみたいなのを、見たんですが、まあその時にですね、社長と、まあ、社長以外は、CTO なので、まあ、社長と CTO、CEO、CTO の2人はコーファウンダーズということで、まあ、創業者2人なんですけど、それに加えて創業直後に最初に入ったプロダクトマネージャーと最初の一番デザインのなんかマネージャーになった人みたいな人たちが組んで、新しいプロダクトを作ってデモしてるっていうのが結構面白くてですね、まだ全然なんというか物を作るのをやめる気がないんだなっていうのが伝わってきたのと、それを見て他の社員たちが熱狂してるみたいな姿を見れるのはなかなか良かったなというのが、印象深くてちょっとここで触れてみた次第です。ということで、今回はちょっとスタッフエンジニアーズパスからはちょっと脱線というか、番外的にそれていくんですが、チャプター1のとこで、マネージャーではないけどリーダーであるのがスタッフエンジニアみたいな触れ方をしていたところに、コラムという形で、まあなんか変なやつでいてもいいんだけど、最悪なやつ、クソ野郎にはなるなみたいなコラムがあったと思うんですが、その中で触れられていたカインドエンジニアリングっていうウェブサイトについて、まあパッと目を通してみたので、それについて話してみようと思います。カインドエンジニアリングは、まあ、ウェブサイトの話ですね。カインド.engineering っていうウェブサイトがあって、スタッフエンジニアパスの文脈で言うと、まあ、ちゃんとした人間でいなさいよというか、人に優しく的な文脈の中で触れられてるいいサイトがありますよという感じで紹介されていて、ウェブサイトに行くと、まあ、そのサブタイトルがボンと出てて、カインドエンジニアリングの下あるいは横に How to engineer kindness って書いてて、エンジニアっていうのは、まあ、この場合は、動詞として、まあ、工学する的な感じですよね。だから、まあ、カインドネスの工学の仕方って言ったらいいですか、まあ親切さを、まあ、エンジニアリングする方法とでも言いますか、 そういう説明をしているサイトになります。でなんか1ページずっと下までスクロールしていって読み終わるぐらいのウェブサイトなんで、ざっと目を通してみるのがいいかもしれません。でこれをざっと僕もそれで読んでみたんですけど、まあ、書いてる人はイヴァン・スミスさんって言って、スクエアスペースって会社のエンジニアリングマネージャーを今やっていらっしゃる方で、スクエアスペースというとこのスタッフエンジニアーズパスの著者である、ターニャさんもスクエアスペースの、今プリンシパルなんとかだったと思うんですけど、まあ、同僚ということになるんですかね。そういうつながりの上で、紹介されたのかもしれないですけど、まあ、それを抜きにしても全体読んでみた感じではいいものでした。で、この文で丸々1ページ結構な長さあるんですけども、スマホで見ると、なかなか英語でこの量はなかなかヘビーだなって感じるものがあったんですが、その一番最初のところにですね、もし、オーディオパーソンだったら、このトークの動画を聞いてみるのもいいんじゃないみたいな書き方をされていて、何らかのカンファレンスでこのカインドエンジニアリングについて、発表されているものの録画が公開されているので、確かにこのプレゼンを見るとか、この音声を聞くだけでもスッと情報が入ってくるんじゃないかなと思います。このウェブサイト自体の、まあ、文章の方の紹介をしていこうと思うんですけど、全体の構成的には、カインドエンジニアリングの中身、まあ、親切なエンジニアリング、これね、カインドをねあんまり多分訳さない方が、日本語で言わない方がいいなというのが直感で、こう親切に落としてしまうとなんか話が変わってくるんですよね。でこれ定義が難しいっていう話を中でしているのもあるので、これを親切の定義は何かにずらしてしまうとちょっと意味が変わってきうることがあるなというので、ちょっと全体としてはカインドネスで通して僕は話してみたいなと思っています。で、全体の構成の話に戻ると、最初にまずカインドネスとは何かみたいな話をしていて、その中ではこういろんなカインドネスの定義がありうるみたいなことを触れていて、その次にオーネスティはまあ正直であることとか、名詞ですね、正直、誠実、公正みたいな、こと、まあそのオーネスティの 何がいいのか、何がカインドネスに寄与するのかみたいな話を2つ目でしていて、その後結構具体的な中に、具体的な話題に入っていって、Async Communication について、非同期のコミュニケーションですね、で取り立てて、コードレビューにおける振る舞いについて話をして、その後はサイコロジカルセーフティー、心理的安全性に触れた後、フィードバック、クリティシズム、要はフィードバックや批評、批判ですねに触れて終わってる感じかな。その後、まあ、もっと、ここまで出てきた内容について知りたい人への本とか記事の紹介をしていて、その最後に、その後に、まあ、結論、短い結論がピュッと書いてあるみたいな構成でした。で、スタッフエンジニアパスを読むスタイルに揃えて、先に結論から読んで、ここでは紹介してみたいと思うんですが、結論に書かれていることは、カインドネスとは、コミュニケーション、オーネスティ、セーフティについてのことであると。はい。そして、あなたが持つチームや、会社でのカインドネスについて考えさせてくれる一つのシンプルな問いをここで残しておきたいと思いますと。で、その問いは何たるかというと、How can you be kinder? どうやったらもっとカインドになれますか?というので、全然結論を話してないんですよね。どういうことに触れましたっていうのを言っていることと、じゃあてめえで考えろよっていう話に帰結していると。まあ全体を読んだ上だと、まあこうなっても仕方ないなと思うんですけど、まあいきなりコンクルージョンを読んだら、ちょっともうこの記事は何を書いていたのか全くわからないなという感想になるんじゃないかと思います。ということで、なんか、どん どんな感じだったか紹介していきたいと思います。全体読んでみての感想なんですけど、書いてあること別に特別なことはそんなにないっていうのが個人的な感想です。書いてあることっていうのは、大体分かってるというか、普通に考えてそうするよねとかそうだよねっていう、道徳的なこと倫理的なことが書いてあるような面があって、これは、僕自身も多分、今日までキャリアを経てくる中、キャリアを築いてくる中で、今まで分かってきたことの積み重ねが、それに、マッチしてるというか、それを当然のものと理解する域に、達させてくれているんじゃないかなという理解をしました。なんというか、多分リーダブルコードみたいな本を読んだ時に近い感想ですね。リーダブルコード自体って、今バイブルみたいな本になってる側面もあるんじゃないかと思うんですけど、初めてリーダブルコードを見た時はだいたい共感をする感じ、何か新しいものを学ぶというよりは、いやそうだよね、こうやってるよね、言語化してくれてありがとうみたいな気持ちで読んだ部分、気分を覚えているんですけど、これっていうのが何というか、まだエンジニアリング、ソフトウェアエンジニアリングの仕事をする時に、実際になんか学べるような教科書がないことで、これってどこかで学べそうなんですけど学べないんですよね。なんと言ったらいいか、偶然、そういう振る舞いをしている人、リーダブルコードで言うと、リーダブルコードで進められるような、推奨されるようなコードを書いている人と一緒に働いていたことで学べたこと、僕の場合は多分そうだと思うんですけど、人から学ぶことにこのなんというかテーマが依存していたんですよね。で、カインドエンジニアリングもそうで、人からこれは人の振る舞いを僕が見ていることで学んで、そうした方がいいよね、そうするんだ、なるほどっていうふうに思って生きてきたから、今このカインドエンジニアリングの部分を見てもどうも思わないというか、そんななんか大発見みたいに感じない、新発見をしたというよりは、分かっていたことをこういう形で言葉にしたんですねという理解に落ちるゆえんだと思うんですよね。リーダブルコードを例に出したんですけど、こういう情報っていうのは、下手したら一切出会えないというか、そういう振る舞いをする人が周りにいなかったらきっとこれを理解することはできないというか、ここに書いてあったこと自体を本当に当然の教養みたいな形で受け取ることはできないんじゃないかなと思うので、ぜひ他の人に勧めたい内容だなというふうに、特にそうですね、ニュービーとか、新卒新しく入ってきた人、この業界に、仕事を切り替えた人とかには最初に勧めてみてもいいんじゃないかという感じの文になっていました。ちょっと途中で興奮してしまいましたが、中身に、改めて入っていきたいと思います。で、最初に、戻ってくると、最初はまずカインドネスとは何かですね。日本語で言ってしまうと、親切さとは何かなんですけど、そのカインドっていうのがどういうものであるかっていうのを最初引用で始まってて、これ引用してる文を書いた人の名前がターニャさんで、またこれもスタッフエンジニアズパスの、筆者の方なんですけど、その人が言うには、カインドというのは、他の人たちに関心を持って彼らを助ける方法を見つけて彼らの立場に立つことであるみたいなことを言っていて、筆者自身はこの概念を理解することは、カインドの概念っていうのを理解することはできるけど、定義するというのはとても難しいことであるというふうに話しています。とてもよくわかるというか、親切にされたら親切にされたのはわかるんですけど、人に親切をするっていうのは親切という言葉というよりは具体的な行動がどういうものであるかというところに落ちるので、あんまりなんか完全な定義として人に共有することは難しい。でも親切な行動を観測した人たちは、あれは親切だねっていうふうに理解することができる ようなものだと思うという意味で僕も同意をしました。でこれ自体をどんな説明の仕方をしているかというと、いろんな人がいろんな言葉でカインドネスを定義するんだけど、これを短く言うのであればエンパシー、共感ですね。エンパシーについてであり、いいコミュニケーションとは、自分と同僚に素直でいること、オーネストでいることであるというふうに言っています。このエンパシーも結構難しいっていうちょっと TH じゃない、エンパシーは難しい言葉で、共感って一重に日本語で言った時にエンパスを指す場合とシンパスを指す場合があって、シンパスはどっちかというと同情的な意味で、エンパスの方はこう心としての共感というか同じ立場に立って理解をするようなものであって、でこの筆者の方はカインドネスというのはこのエンパシーに相当するものであるというふうに理解されているようです。でカインドになるっていうのは、まあ、ワンサイズフィッツオールな手段ではなくて、まあ、個々の事象であると。で個々の事象に対して、カインドにやっていくためには、そのカインドにする対象との、関係だったり信頼を築くのに時間をとても要するものであると説いていて、でこれっていうのはただなんかナイスである素敵な人って言ったらいいのかな、日本語で言うとそうだ、いい人かな、いい人であることとは、違うと。でこのナイス、いい人であるっていうのは何なのかっていうと、これはただの礼儀正しさであって別にカインドではないと。でカインドっていうのは、他者に積極的に関わり、助けること自体に身を投じることであると、まあ、エンパシーの定義にかなり近しい説明をしていると思います。でこのターニャさんですね、引用されている側のターニャさんがもう一個例を挙げている文があって、それをさらに引用しているんですが、ナイスとカインドの違いについてですね、ナイスっていうのはケーキを持ってくることであると、チームにケーキを買って持ってくることがナイスな振る舞いであって、カインドというのはあいつがいい仕事をしたので次はリードのロールをさせてやってくれないかとマネージャーに伝えて、その伝えた本人は別にどうなったかを知らないこと、期待しないこと、まあ、言い放つことみたいな言い方をしていて、ケーキを持ってきてみんなが喜ぶのはいいけどそれはカインドにしているわけではないと。かなりなんか、具体例として難しい説明をしていると思うんですけど、自分の周りにいる人たちが、その個々人の事象に対してどういうものがいいかを選ぶみたいなのを指してカインドだと説明しているというふうに僕は理解しました。これ別にケーキの例えにしてもいいと思うんですよね。ケーキを持ってくることと、その人一人一人に合わせて何らかのケーキを選ぶ、例えば体調に合わせてとか、その日食べたいもの、もしくはその人の健康的な思考だったり、まあ、いろんな状況を想定した上で選んだケーキを持っているくることは僕はカインドではないかなと理解するんですが、あえて結構なんかがっつり違う例を出してきてるなというふうに読めました。でその引用があった上で改めて、カインドの説明がまだ続いていて、筆者自身は他のまた、違う文というか違う本ですね、ギブアンドテイクっていう本を引用してきていて、そのギブアンドテイクっていう本は、カインドネス、まあカインドにすること、カインドであること自体のベネフィッツ、利益便益ですね、ベネフィッツについて説いていると。でこの本においてはこの世における人間っていうのは3つのタイプに分けられると言っていて、その3つのタイプっていうのがテイカーズ、マッチャーズ、ギバーズの3つで、テイカーズっていうのはギブ以上にテイクする人、マッチャーズっていうのがテイクした分だけ、ギブする人で、ギバーズっていうのが、まあ、テイクよりもギブしていく人の3つに分けられますと。で、まあ言ってることはギブアンドテイクという本で言っているのはギバーズであるのがすごくいいよと、ギバーズで人間ありたいよねっていう ことを書いてる本みたいなんですけど、この本ではそのギバーズであることのベネフィットと、それを持続的に、まあ、サステナブリーに、取り組み続ける方法について書いてくれているそうです。でこれをサステナブリーに続けられると何がいいことがあるかというのだけ引用されていて、ギバーズであると生産的でいられると、より意味のあるネットワークや関係、人間関係を持つことができる、より自分自身が助けてもらえるようになる、もっと何かがうまくできるようになる、より幸福になるみたいなベネフィッツを並べていると。で特にここに関するロジックだったりなんか逸話みたいなのは一切触れてなくて、この結論というかベネフィットだけを引用されているので、もっと気になる場合はこのギブアンドテイクという本を読んだ方がいいと思うんですけど、まあ、ギブアンドテイクの話の中で言うと、僕も個人的に、マッチャーズの嫌いがあるなというか、ギバーズであることはいいことだっていうのは理解していて、そうなりたい部分がありつつ、自分個人としてはやっぱそのギブをやっていることに意識がいくと、どうしても、テイクをする部分ですね、他の人が自分に何をギブしてくれてるかなっていうのに目がいって、っていうところになってくると、ギバーズ、なんか究極のギバーズはそれを多分気にしないことですよね。その気にしないことこそがサステナブルを生む、サステナブリーに、ギバーであることを生むと思うんですけど、多分そこに達せてないんじゃないかなと、なんかふわっとこれを読んでいて思いました。というところで、まあ、カインドネス自体の定義は、まあ、エンパシーの話であって、でカインドでいられることというのは、まあ、ギバーであることと一緒であって、ギバーであるとベネフィットが結構ありますよというふうに、結論付けているという感じですね。でカインドネスの中で、出てきた、一節に、一番大事なことは、コミュニケーション、良いコミュニケーションっていうのは自分と同僚に、素直である、正直であるということであるっていうところから多分つながってるんですけど、次のセクションはオーネスティについてというふうになってます。でオーネスティっていうのは何なのかというと、信頼と建設的な批判を生むものであると。でそれはどういうことかというと、ただプロフェッショナルであるだけでなくて、なんて言ったらいいのかな、過度の取れた自分を持ってくることが、まあ、オーネスティというか、まあ、自分を晒すことであると。で加えて、自分の人生についてもオープンであって、他の人の信頼を築くのを助けるためでもあるんだけど、自分が人間臭くあるようにしなさいと。そして個人的なケアよりも、人に直接ぶつかる、要は人に気を使ってなんか喧嘩になったら嫌だなとか、相手が傷ついたら嫌だなみたいな避け方をするんではなくて、人に直接チャレンジしていくようにした方がいいというのを大体一つ説いているのがこのオーネスティっていうセクションでした。で、まあ総じて言っていることというのは割とまあ本当にそうなのかなという部分はありつつ、まあ、自分がどういう人間か教えられなさいと。でそれをみんながやっていたら、相手にもぶつかりやすくなるし、あ、ぶつかりやすくっていうか相手にぶつかっていけるようになるし、やりやすくなると。でその中で一節で言ってるのは、邪悪じゃない、まあ、エビルじゃないとしても嘘をつくっていうのはそんなにいいことがないというふうに言っていて、具体例を挙げていて、なんかミーティングがうまく、ミーティングで、自分の何か新しい、アーキテクチャを採用しようとするときに人を説得できなかったときに、じゃあそれができなかったねっていうのを、ちゃんとフィードバックしてあげないと、なんかミーティング大変だったけどよくやったねっていうだけだったら、まあその人にとっても良くないし、あなたがそういう振る舞いをしているのを見ているそのミーティングの参加者自体からの信頼を失うことにもなるみたいな言い方をしていました。まあなんか分からんでもないんですよね。ただなんかこれ個人的にですね、直近、
会社の人事的な要件でハラスメントに関するトレーニングを受けさせられたんですけど、ちょっとハラスメントトレーニングの中では、こう感じた問題とかをちゃんと HR に持っていくか持っていかないかみたいな、もう嘘をついてしまって持っていくのを諦めるかみたいな選択肢が出てきて、それを持っていくでしょっていうふうに答えたんですよね。でもそのトレーニングの教材の中ではなんかあんまりそうやって、正直に動いたとしてもその幸せな結果があるとは限らないみたいな、すごい後味の悪いなんかムービーを見せられて、なんか結局 HR に報告したけどその人との関係性は失ってしまいましたみたいな、じゃあ本当にどうすればよかったか分かんないし、これはまあ世の常というかケースバイケースで、嫌なことが起きうることを理解しましょうみたいなことをそのトレーニングで、学ばせられたんで、それの上でこのオネスティの今邪悪じゃないとしても嘘をついたらいいことはないって言われても、なんというか個人的に嫌な気分になるというか、ハラスメントトレーニングの時はあの嘘をつかずに純粋にやったらいいことがなかったので、結構なんかまあ本当かなっていう気分になるところはありますね。まあ、嘘をつくのレベルがあると思うんですけど、これの中で言ってるのは、White Lies ですね。まあ、優しい嘘みたいな感じですかね。邪悪ではない優しい嘘は、まあ、人の成長を妨げるよっていうふうには言っているんですけど、まあ嘘も方便という言葉もありますし、なんかまっすぐにこれを受け取って嘘をつかないようにする必要はないんじゃないかなというふうに読めました。一回くひろそして、エーシンクコミュニケーションっていうセクションに入ってって、こっからいきなり超具体的な話になっていくんですけど、ここではコードレビューについて話しています。で、入りで、プルリクエストとかコードレビューっていうのは、まあ、組織において変化、チェンジですね、変化を起こす最もパワフルな、非同期のツールであると、まあ、チェンジっていうのはこの場合コードに対するチェンジですね、まあ、つまりプロダクトが変わったり、つまり会社が変わったりするものだとは思うんですけど、まあ、そういう比喩で、パワフルな非同期のツールというふうに指しているんだと思います。で、ここで大事なことは、チェックボックスティッキングのエクササイズで済ませないことが大事ですと。プルリクエストのレビューをするっていうのは、変更自体とその変更にあるコンテキストを全て理解するまで掘るべきものでありますというふうに言っていて、ここでの情報は、まあ、Generally Applicable to あなたが使うどんなコミュニケーションツールみたいなことを言っていて、この後書かれている、プラクティス自体は別にコードレビューだけのことじゃなくて、まあ、非同期のコミュニケーションだったら全てに言えることであるというふうに言っています。で、その中に挙げられている、まあ、プラクティスっていうのが、まず How だけじゃなくて Why を理解しろと、プルリクエストが上がってきて、まあ、どういうふうに実装してあるかっていうところに理解をするだけなんじゃなくて、どうしてその変更しないといけないのかを理解しましょうと、まあ、分かっとるがなって思いながら読んでるんですけど、まあ、そう、それをさせてくれるようなプルリクエストを人が作ってくれるのもすごい、なんかエンカレッジしないといけないから大変なんだよなと個人的には思いました。そしてもう一つが、悪意や能力不足を仮定するのではないと、まあ、書いてる本人、プルリクエストを作っている本人自体の能力が足りないせいだとか、その人が何か悪だくみとか、サボろうとしてるとか嫌な感情を持って取り組んでいるみたいなのを想定してはならないというふうに言っていて、それが起こることには何か理由があるし、これはただの間違いだと指摘するんじゃなくて、どうしてそういうものに至ったのかに理解を及ばせましょうと、はい、 とても道徳的なことを言っている部分でもあるし、結構これっていうのは、めちゃくちゃ難しいことだと思うんですよね。どうしても同じような間違いを繰り返し見ると、疲れてしまう部分もあるし、落ち着いて それを捉えて親切に返すっていうのをスケーラブルにやり続けられるかどうかっていうのはかなり自分自身のキャパシティだったり力量にかなり依存する部分があるので、言われてることはわかるけど、いや大変ですねというふうに感じます。でそしてもう一つが、強いあるいは、独占的な文章を書くのではなく、オープンエンディントな質問をすると。これオープンエンディント英語で言ってるのは、自由記述で返せるみたいなことですね。オープンエンディントっていうのは、なんか答えがキュッと決まるようなクイズ的なものじゃなくて、文章で返せるようなって言ったらいいんですかね、自由記述の回答が書けるようなものというのを指していると理解するといいんですけど、つまり言ってるのは、こうやれとか、こうやった方がいいに決まってるみたいなコメントをするんじゃなくて、いろいろこう思うんだけど、私はこう思う上で、あなたはこういう問題に対してどういうふうに、考えますか、どういうふうに対処するといいと思いますかね、みたいなふうに尋ねましょうという感じですかね。ここにはそうは書かれてはいないですけど、多分そういうふうに理解していいと思いますっていうのが、最初のまずそのなぜではなく how ではなく why を理解しようというところにおけるプラクティス でそのまま下が次ニットピックスだけで、セクション切られてるんですけど、ニットピックスって要は、細かい指摘みたいなやつですね。それを、話題に挙げていて、でニットピックスっていうのは、往々にして存在しますと。でこれは、コードのスタイルや言語の使い方、ランゲージイディオムを、が間違っていること自体を正して、その正される人をチームのスタンダードにアラインさせるためには必要なことですと。でただニットピックスっていうのは、急いで出さないといけないものだったり、それ自体のマージをブロックする、それ自体っていうのはそのプルリクエスト自体のマージをブロックするようなものではないので、コメントするときにニットピックコロンみたいなので書き始める方がいいんじゃないかなみたいな風に筆者は書いていますと。であるいはニットピックスは別になんか取るに足らないものではない可能性もあって、ツーリング上ですね、パイプライン上とか、リンターとかそういうもののツールの上での何か重大な問題を見つけられるものかもしれませんと。ニットピックスが発生するっていうことは、もしかしたらリンターで防げたんじゃないのかとか、もしかして何かが動かなくなってるんじゃないかみたいなのを発見するのに大事なので、軽視するもので、軽視しとけばいいっていうものでもないと。でこのリンターとかで自動化するのは結構大事なことで、自動化しておくことで、リンターがクレームを上げるので、それを指摘された側の人は、憎しみをそこに、敵意をそこに持っていくことができる。でもしこう人間がね大量にニットピックなコメントをつけると、その人間に対して敵意を向ける気持ちになってしまうけど、それは道徳的にやりたいことでもないし、あってはならないこと、嬉しいことではないので、ツールにどんどん任せられるものは任せた方がいいですよというふうに触れられています。最後、エイシンクコミュニケーションの中でもう一つあって、シンク VS エイシンクってセクションがその中にありました。シンク VS エイシンクの中で言っているのは、要はいっぱいコメントしたりとか、なんか批判的になっちゃうやつが湧くんだったら、同期的なシンクなコミュニケーションをやった方がいいというふうに言っています。僕自身はこれは全然同意しないんですけど、批判とかが多く含まれて、長い会話になるものは、リアルタイムかつプライベートになるべきであると、なるべきじゃないですね、プライベートであることを、人々は好みますと、プリファーしますと。で GitHub を例えば使ってた とすると、そのプルリクエストっていうのはチームや会社に対してパブリックなものであり、これ、そのいっぱいコメントを受け取った相手は恥をかかせられたと感じてしまうかもしれないみたいなことを言っていて、これは全然僕は同意しなくて、非同期でできるものはとにかく非同期でやった方がいいと思っているタイプなのと、パブリックコミュニケーションが、全てというか、プライベートにその会話を やってしまうこと自体の方が問題が発生するというふうに、個人的に思いました。でこれの後のセクションでサイコロジカルセーフティー、次のセクションがサイコロジカルセーフティーなんですけど、まあ、それと絡み合う意味でも僕は非同期のコミュニケーションができる限りできる方がいいと思っていて、かつパブリックですね、パブリックであればあるほどいいと思うのと、サイコロジカルセーフティーを謳って心理的安全性があるべきだというのなら、心理的安全性のある場所では批判だったり恥をかかせるみたいなものっていうのが感じない領域になってるべきなんですよね。で、非同期のコミュニケーションで情報がパブリックに残っていく、未来においても情報が残っているし、他の人たちにとっても情報が、見えるようになっている方が、全てにおいていいに決まってる、まあそのとてもセンシティブな情報じゃない限りはですね、いいに決まってると思っているので、はい、ここについてはなんかすごい噛みつく気持ちがありつつ、きっとこれは人によって人の働く場所によって醸成される感覚が違うんだろうなと、こうリーダブルコードを読んでてもこのコーディングスタイルはまあ別にそんな強く同意しないなって思ったのと似てる部分がありますね。はい、で今触れてしまいましたが、次のセクションが、サイコロジカルセーフティーですね、心理的安全性ってやつで、その中では、最初に、まあ、問題を指摘したり修正したりすることについてどのくらい安全に感じますかという質問に尽きると。でこれは別にテクニカルなものだけでなく、まあ、全てのこと、全ての種類の問題について当てはまる質問、まあ、向けられるべき質問であると。でこのサイコロジカルセーフティーを確保するため、チームで確保するためにどうすればいいのかみたいなのがさらっと触れられていて、その中では、まあ、まず最初にエンカレッジフィードバックと、まず自分からフィードバックをチームだったり同僚に求めるようにしますと。で何が良かったか何が悪かったか、今後どうやれるかっていうのを尋ねるようにするといいと。でまあこれを、まあ、なんで尋ねたらいいかっていうと、自分が尋ねフィードバックを求めることによって相手はまあ話しやすくなる、自分に対してフィードバックをしやすくなる、まあ、無言でいて突然他の人からフィードバックをされるよりは、まあ、全然しやすいようになると思うんですよね、というのがあるのでエンカレッジをしましょうというふうに言ってんだと思います。で他に挙げてるのが、まあ、Be inclusive ですね、インクルーシブであると。このフィードバックをする人たちとかは、まあ、みんな違うバックグラウンドだったり経歴、まあ、個人的な 趣味思考が、違っていて、でそれに対して、オープンになって、その違いがあることに対して、気にかけましょうと。で気にかけているのに加えて、まあ、具体的な行動を挙げていて、まあ、ミーティングやドキュメントにもしその同僚が何か貢献してくれなかった、まあ、ミーティングで喋らなかったとか、レビューを求めているドキュメントにコメントしてくれなかったみたいな人が出てくることに注目して、その人たちがうまく声を発せる方法を見つけられるようにしましょうと。で彼らは別に何にも言いたくないわけではなくて、言う方法をうまく見つけられてないだけなので、彼らがいいと思うフォーマットを見つけてあげて、まあ、それでやれるようにするといいと。まあ、例えばこうスラックにただ書くだけとか、ワンオンで喋って聞き出すとか、まあ、うまい形を見つけ出して、まあ、心理的安全を確保した状態でちゃんとコメントができるようにするというのも大事ですよというふうに言ってますね。でもう一つの要素がノーブレインですね。まあはい、定 版です。もう誰かの個人を、取り沙汰する必要はないというところで、個人の失敗はプロセスあるいは環境だったり業務フロー上の失敗であって、別にこの人間が悪いというわけではないと、仕組みが悪いんであると。そして、会社っていうのはみんなで成功するものであって、みんなで成功するものは、みんなで一緒に失敗をするものであると。誰かが何かを失敗して会社が失敗しているわけではないというふうに説いています。で、最後サイコロジカルセーフティーの、こうテクニックとしてはもう一個挙げられているのが、ターンフェルユアイントゥラーニング、失敗を学びに変えましょうと。全ての失敗は、障害や、全ての失敗や障害ですね、フェルユアオアインシデンツは、成長や学びの機会として喜ばれるべきことであると、イノベーションを、推し進める、イノベーションをプロモートするには、リスクを取って実験をすることを奨励していくことが必要であると。で、そしてそれが安全であると感じさせることも必要であると。このセクションはもう何もそりゃそうやってことしか書いてない感じでしたね。心理的安全性で、ここは満たされてるんだったら前のエシンクコミュニケーションで、必要に応じてシンクでやるみたいなのはあんまりなんか心理的安全性を確保できてないからちゃうんっていうふうに思ってしまうなというのが、自分の思うところでした。で、最後っすね、最後のセクションは、フィードバックスラッシュクリティシズムなんで、フィードバックと批判、批評批判ですね。結構この場合はネガティブなイメージというか、人の発していることに対して何か誤りがあるというか、こうは思わないというふうに伝えるような意味での批判です。別に否定ではないですよ。で、その中では、最初になんか格言めいたことを言っていて、人生で2つの普遍的なものがあります。死であるかフィードバックであるかですと。フィードバックをするか死かみたいな話ですね。デス・アンド・フィードバックというふうに言っていて、だからフィードバックをしろやっていうことを言いたいんだと思います。で、教えてもらえなかった技術みたいな風にフィードバックについて言っていて、これは人々がキャリアを積んでくる中で、フィードバックをギビングする時とレシービング受け取る時の際に実践的なアドバイスをここで教えたいと思いますみたいな言い方をしていますと。で、どうしようかな。この中でまたさらに3つの種類に分けられてて、フィードバックを受け取るその実践的なアドバイスの要素が3要素っていうかカテゴリーが3つあって、まず双方向に言えること、ギビングとレシービングどっちにも言えること、でその後レシービングだけに言えること、もう一つがギビングに言えることみたいな風に分かれて、説明されています。で、どちらともに言えることですね。ギビングとレシービングのどっちでも言えることっていうのは、まず批評を求めることから始めましょう。他人を批評する前にですね、誰かに対してフィードバックを、するんじゃなくてフィードバックを求める方をやることに意識をちゃんと向けましょうと。で、これは相手が自分にフィードバックをしやすくするし、相手が自分自身がフィードバックを受け入れる人であるというふうに信用を得るのにまず大事なことであると。そして、個人的なこととして扱わないと。あくまでも、自分自身何か、具体的なアクションを取ることに対して、責任を持つものではないというか、なんて言ったらいいのかな、個人的なこととしては扱わないと。フィードバックや批判が起きる、批判批評をする時において、何か誰かを指して、 フィードバックをするのではなくてジェネラルな言い方をするみたいな感じのことですかね。そして、フィードバックや称賛ですね、プレイズか、称賛って褒めたたえる的な意味の称賛です。フィードバックや称賛を与えるとき、できる限り特定的スペシフィカリーで、しっかりソロをですねしっかりとやるっていうのが、挙げられていて、そうですね、雑になんか良かったよっていうんじゃなくて何がどう良かったのかをちゃんと言う、具体的にそれを伝えるっていうのをすると、人にとてもなんというか感謝される喜ばれるのでいいですよっていう話ですね。でまあこれは、確かに実践するときに気をつけておきたいことですね。僕結構褒めるのは意識してやってるんですけど、そこを雑に済ませてしまいがちなところはあるなというのになんか読んでいて思い出す部分がありました。そしてクリティカルなフィードバックをするときは、解決策ですね、具体的な解決策をオファーできるようにしようと。まあそう、これあんまり良くないねっていうときに良くないねって言って終わらせるんじゃなくて、まあどう良くないかというのを話しながら、じゃあ良くないなら何がいいのかっていうのを、正しく提示するというのが大事ですと。まあはい、分かってます。そして戻ってきて次が、レシービングの時のプラクティスですね。フィードバックをもらう時のプラクティスは、筆者自身がですねなんか言及していて、これ自体、受け取る時のテクニックっていうのをあんまりみんな気にしていないことがあることに筆者自身は驚いたみたいな風に書いていて、なんやなんやって思ったら、その中身を見ると、自分のフィードバックの好みをまず理解することから、レシービングのプラクティスが始まりますというのをみんなはあんまりよく知らないと。まあ、どういうふうにフィードバックを受け取りたいかっていうのを自分で考えたことがある人がそんなにいなかったっていうことでしょうね。で、まあ、どういうことかっていうと、パブリックで受け取りたいのかプライベートで受け取りたいのかとか、批判自体はバーバル口頭のコミュニケーションで伝えられた方がいいのか、スラックに書かれるとか、なんかドキュメントとして書かれる方がいいのか、もしくはもうインパーソン対面の状態で話された方がいいのかっていうのは、どういうものが好みかっていうと自分で理解しておいた方がいいと。あんまり具体的なことは言っていないんですけど、具体的なことっていうかこれで何がいいかっていうのは言っていないんですけど、僕個人が察するに自分自身にこの好みがあるっていうことが分かっていると、相手に伝える時にも好みが存在することを理解できるっていうのはあると思うんですよね。なので普段人からフィードバックをもらった時に、あ、このコミュニケーションのされ方はいいなっていうのを理解する、嫌だなっていうのを知るっていうのはすごい大事なことというふうに言っているんじゃないかなと捉えました。で、フィードバックを受け取る人として、まあ、当然やるべきことなのは、まずよく聞く、そして理解する、で最後に そのフィードバックをしてくれた人に感謝をするというのが、はい、分かっとるかなって思いながら読んでますけどが、プラクティスとして挙げられますと。そして、一番大事なのは、すぐにリアクションをしないこと。 Don't react in the moment で、まあ、そう、人に何か言われたらやっぱその場で想定していることとか、なん自分でも思ってたんだよっていうものだけをこうなんか弾を込めて打ち返してしまう部分が少なからずあると思うんですよね。まあ、僕があるから言ってるんですけど、その場ですぐ返してしまわないっていうのはすごい大事と。すぐにリアクションしないで、そして、自分の考えを、まあ、集め直すとか集めたり、そのもらったフィードバックを咀嚼する時間っていうのを必ず取りましょうと。まあ、すぐに答えを出す必要、まあ、エーシンクコミュニケーションだって特にそうなんですけど、いちいち即応しているより、 まあだからそれが1分で返せるのか5分で返せるのかってそんな差は出ないので、一回咀嚼してみてとかいうのはすごいなんか意識しないといけないなというのは、これ読みながら同意をしたというか改めて、思い改めました。で、最後に一つ挙げられているのが、必要なら詳しい説明や例を求めましょうというふうに言ってますね。というのが、フィードバックを受け取る時のためのプラクティスです。で、最後の最後かな。で、フィードバックを人に与える時のプラクティスっていうのが、3つぐらいあって、自分の感情を考慮するのではなく相手の感情を考慮しなさいと。そして、伝える時っていうのは専門性と、謙虚さを醸し出しなさいと。相手の信用を得るために自分の専門性をちゃんと見せること、そして相手がその信用の上で、理解を進めるために、謙虚にものを伝えるということをやりなさいというふうに言ってます。そして最後の最後は、どうやってそのフィードバックに至ったのかっていうののロジックですね、論理を見せるようにしなさいと。まあコメントを書いたりするときにどうしてこう思ったか、まあ、に至るまでの、まあ、思考過程っていうのを伝えるようにするといいってことでしょうね。というので、フィードバックを与えるときのプラクティスでしたみたいなところで、終わりになってて、最後のセクシ最後のそのコンクルージョンの手前のセクションにファーストリーディングっていうセクションがあって、そこではまあちょっとこれ、このカインドエンジニアリングで引用されていた文だったり、引用されてた本記事とかにリンクがありつつ、それだけではないものにもなんかリンクが貼られているという感じです。全部に目を通すのはなかなか大変ですが、この中にまたターニャさんの、違う記事が上がっていて、こう結構いろいろアクティブに活動されている方なんだなというのが改めて分かって面白かったです。まあ、今回みたいにこのカインドエンジニアリング読んだ時のように、関連する記事をまた追ってみることもあるかもしれません。